Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を一緒に勉強していきましょう。はい、それではですね、早速本日も内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まず前回のおさらいからやっていきましょう。前回はですね、テーマが sorry 以外の謝り方でしたね。まあ謝る際 sorry って謝る人が多いと思うんですけども、まあ日本語でもごめんなさいだったりすみませんだったりいろんな言い方がありますよね。はい。でですね、3つに分けていろんな謝り方を教えました。ではまず前回のおさらいからやっていきましょう。はい。前回のおさらい、 sorry 以外の謝り方、1つ目、まずフレーズから、これが it's my fault。It's my fault でしたね。はい。この It's my fault、 fault っていう単語 F-A-U-L-T なんですけども、この単語誰々のせいっていう意味があるんですね。ですから It's my fault、 これ私のせいです。まあ、つまり自らの失敗を認め謝罪の気持ちを表す際に使われるフレーズとなるわけです。はい。 It's my fault、 I'm sorry、 It's my fault って、まあ、つなげて使ってもいいですね。はい。ではこの It's my fault を使って文章を一つだけ作りましょう。2回読みますね。はい。頑張ってゆっくりついてきてください。それでは参ります。 It's all my fault I didn't lock the door before we left. It's all my fault I didn't lock the door before we left。はい、いかがでしょう。分解して考えましょう。まず最初、前半 It's all my fault。 はい。まあ難しく考えないでください。最初 It's my fault って教えましたね。それに It's all my fault、 all、全てですね。全て私のせいです。 It's all my fault I didn't lock the door before we left。 はい。 I didn't lock the doorLock the door、 ドアに鍵を閉めるですね。だから I didn't、 鍵を閉め忘れたんですね。 I didn't lock the door before we left。 Left っていうのは、Leave、 去る、出発するの、過去形ですから、 before we left、 出発する前にという意味ですよね。 I didn't lock the door before we left、 我々が、出発する前鍵を閉め忘れちゃったっていう文章です。ですから It's all my fault I didn't lock the door before we left。 これで全て私のせいです。出発する前に鍵を閉め忘れました。こういう文章が作れるわけですね。まあ空き巣にでも入られたんでしょうか。はい。ちょっとあんまりいい文章ではなかったですね。では、It's my fault 私のせいです。覚えておいてください。はい。それでは、先週のおさらい2つ目に参りましょう。2つ目のフレーズが I shouldn't have done that I shouldn't have done that。 はい。ちょっと聞き慣れない方も多いかもしれません。 I shouldn't have done that。 はい。 I shouldn't、 should not ですね。 I shouldn't have done that、 done that ですね。 done、 D-O-N-E、 まあ do の過去分詞形ですね。これに that、あれ、あんなことですね。ですから I shouldn't have done that、 あんなことするんじゃなかったという内容です。はい。まあ後悔してる様ですよね。ではこの I shouldn't have done that、 これを使って文章を作りましょう。また2回読みます。いきます。 I shouldn't have said that to you I didn't mean itI shouldn't have said that to you. I didn't mean it. はい。ごめんなさい。ちょっと早足になっちゃったかもしれませんね。では、分解して前半だけまず考えましょう。まず前半。I shouldn't have said that to you. はい。said that to you. said。まあ、say、言うの過去形ですよね。ですから、I shouldn't haveSaid that to you。 はい、あんなことを言うべきじゃなかった。後悔してるわけですね。 で、その後に来たのが I didn't mean it。 はい、これはもう定型文ですね。よく聞く文章です。もう答えはもう一つ決まってます。 I didn't mean it。 mean っていうのはまあ何々を意味するっていう単語の mean を使います。 mean、 M-E-A-N ですね。 M-E-A-N。 I didn't mean it。 これで、そんなつもりじゃなかったんですっていう、まあ一つの定型文になるわけですね。ですから I shouldn't have said that to you。 I didn't mean it。 ごめんなさい、そんなつもりはなかったんです。あんなこと言うつもりじゃなかった。まあとても後悔してる文章ですね。これにまあ I'm sorry を付け加えても OK ですね。前でも後ろでも。はい、いかがでしょう。 I shouldn't have done that。 あんなことするんじゃなかった。はい、それでは、先週のおさらい3つ目に参りましょう。3つ目、フレーズが I messed up。 I messed up。 はい、ちょっと聞き慣れないかもしれません。単語 mess、 これが分かればまあちょっと分かりやすいかもしれませんね。 mess、 これは mess と書いてごちゃごちゃした状態を表すんですね。 mess、 ごちゃごちゃした状態、まあめちゃめちゃな散らかった場所とかにもねよく使われます。で I messed up、 すなわち、めちゃめちゃにしちゃいました。ごめんなさい、私が本当にもうかき乱しちゃいましたという意味ですね。はい、ではこの I messed up、これを使って文章を作りましょう。いきます。 I messed everything up。 I'm such an idiot。 I messed everything up。 I'm such an idiot。 はい、いかがでしょう。まず前半 I messed everything up。 はい、ちょっとね文章本当に単語一つ加えただけでちょっと混乱してしまう方がいると思うんですけども、まあ難しく考えないでください。フレーズで教えたのは I messed up ですね。それに everything っていう単語を、中に入れただけです。ですから I messed everything up、 私が全部めちゃめちゃにしちゃいました。そして I'm such an idiot ときましたね。 I'm such an 何々、私ってなんて何々なんでしょうですね。で、その後、最後、単語が、idiot。この単語、覚えておいてください。まあ、おバカさん、バカ、こういった意味ですね。ですから、I'm such an idiot。私って本当にバカです。まあ、自分をちょっと下げすんで、本当に申し訳ないという気持ちを表してるんですね。ですから、文章全体で考えますと、I messed everything up。I'm such an idiot。私本当にめちゃめちゃにしちゃいました。もう本当に私ってバカです。そういったフレーズになるわけですね。はい、いかがでしょう。3つ教えましたね、前回のおさらい。 Sorry 以外の謝り方でした。1つ目、 It's my fault、 私のせいです。で、2つ目、 I shouldn't have done that、 あんなことするんじゃなかった。そして3つ目、 I messed up、 mess っていうのがごちゃごちゃした状態ですから、全部めちゃめちゃにしちゃいました。 I messed upでしたね。はい、いかがでしょう。前回のおさらい3つ教えました。ちょっと長くなっちゃいましたね。はい、それではここからは気を持ち直しまして今回のテーマに参りましょう。はい、お待たせしました。今回のテーマ、これが慎重に使い分けよう、死の表現。はい、死でございます。まあね、なるべく考えたくない死という単語ですけども、まあ日本語でもね、誰々が死ぬって言ったらちょっとストレートすぎる表現なんで、まあ亡くなったとか失ったとか、そういった、言い換えをしたりしますよね。英語にももちろんそれはあります。ですから今回はですね、その死の表現、これをですね、いくつかに分けて紹介していきましょう。はい、ではですね、まず一つ目の死の表現、早速入っていきましょう。ちょっとおさらいがね時間かかっちゃいましたので、はい、では一つ目の死、これが die、 die ですね。はい、まあこれは結構聞いたことある方多いと思います。 die、 D-I-E ですね。まあはっきり言ってこれはストレートすぎる表現です。まあ最初に言いました死ぬっていう表現ですね、まさにこれです。ストレートすぎる表現ですので、まあネイティブもはっきり言ってちょっと避ける傾向にありますね。まあ 突然の身内の死を表したり報告する際にはよく、誰々 died っていう表現は、まあ普通に自然に使われますけどもね。まあちょっと、まあなるべく避ける人が多いみたいですね。ではこの die を使って文章を作りましょう。ゆっくり2回読みます。いきます。My grandpa died of cancer. My grandpa died of cancer. はい、どうでしょう。文章は短いですね。My grandpa. はい、grandpa. grandpa. まあ、おじいちゃんですね。まあ、ちょっと、カジュアルな言い方ですね。grandfather っていうのは、まあ、ちょっとおじいさん。ちょっと硬い表現ですけども、grandpa。おじいちゃん。まあ、ちょっと柔らかい表現になります。で、my grandpa died of cancer. died of 何々で、何々によって死んだっていう意味になるわけですね。では、この cancer の意味がわからないとダメなわけです。cancer。癌ですね。cancer。また後で単語の再確認の時にチェックしますけども、c-a-n-c-e-r。c-a-n-c-e-r。これで cancer。癌という意味になります。ですから、My grandpa died of cancer. 私のおじいちゃんは癌で死にました。まあ、シンプルでストレートな表現です。まあ、簡単ですよね。では、もう一つ文章せっかくなんで、作りましょう。ゆっくりいきます。My wife died. She was involved in a car accident. My wife died.She was involved in a car accident. はい。分解して考えましょう。前半簡単ですね。My wife died. Wife. 嫁さん。まあ、妻。そういった意味ですね。My wife died. 私の妻は亡くなりました。死にました。ストレートな表現です。She was involved in a car accident. Involved in 何々。何々に巻き込まれる。何々に関係しちゃうですね。In a car accident. Car accident. 自動車事故派ですね。ですからもう簡単。私の妻は、自動車事故で亡くなりました。死にました。という意味になるわけですね。はい、いかがでしょう。die 死ぬっていう表現ですね。まあストレートな表現です。場合によってはダイレクトすぎるので、まあなるべく避けた方がいいかもしれませんね。はい、では二つ目の死ぬという表現に参りましょう。二つ目。これが、lose。lose ですね。はい。lose。l-o-s-e。l-o-s-e ですね。これはまあ、さっきの直接的なストレートな死ぬっていう表現よりも、lose は、まあ、なくす、失う。ちょっとまあ、言い換えた柔らかい表現になります。まあ、こっちの単語の方が使う人多いんじゃないかなと個人的には思うんですけどね。ではこの lose を使って文章を作りましょう。2回読みます。いきます。I lost my father in a car accident. I lost my father in a car accident. はい、いかがでしょう。lose これを過去形にしますと lost になるわけですね。はい、ドラマでもありましたね。lost でも、まあ、あの lost はちょっと意味が違いますね。迷子になるという意味もあるんでね。はい、でこの lose を過去形にした lost を使って、文章を作りました。 I lost my father、私は父を失いました。 in a car accident 自動車事故で。はい、もう簡単。私は自動車事故で父を亡くしましたという意味になるわけですね。 I lost my father in a car accident. Lost、原型は lose ですね。 lose 失う、なくす。はい、ぜひ覚えておいてください。はい、それでは、3つ目の死ぬという表現に参りましょう。3つ目、これも結構ねおすすめです。では3つ目、 pass awayPass away. はい。Pass away. Pass. P-A-S-S ですね。そして away. Go away. Away. まあ遠くに行くとか、遠くにいる状態とか、 どっかに行っている状態のことをアウェイって言いますね。ですから pass away、 これで、まあ、亡くなる、この世を去るっていう、ちょっとまあ間接的な表現になるわけですね。まあこれはね、私海外に住んでる時もはっきり言って一番よく聞いたかもしれません。本当にネイティブもよく使う表現ですので、もうこれはぜひ覚えておいてくださいね。もう映画見てても音楽聞いててもそういうよく耳に入ってくると思います。 pass away、 亡くなる、この世を去るですね。さっきの lose と同様、まあ近い意味ですね。ではこの pass away を使ってまた文章を作りましょう。2回読みます。ちょっと長くなりますんでね、ゆっくり行きましょう。行きます。 My father passed away 5 years ago. He had a heart attack. My father passed away 5 years ago. He had a heart attack. はい、いかがでしょう。ちょっと分解して考えましょうね。My father passed away 5 years ago. はい。まあ、passed away。過去形にしてるだけですね。My father passed away 5 years ago.、私の父は5年前に亡くなりました。そして、he had a heart attack. A heart attack. Heart attack. まあ、ハート、心臓ですよね。で、attack。まあ、攻撃するとか衝撃を与えるっていう意味ですから、heart attack。これで心臓発作、心臓麻痺っていう意味になります。はい、もうここまで分かれば簡単ですね。My father passed away 5 years ago. He had a heart attack. 私の父は5年前に亡くなりました。彼は心臓発作に見舞われました。という意味になるわけですね。はい。いかがでしょう。pass away。亡くなる、この世を去る。まあ間接的な死の表現ですね。まあよく使われますのでおすすめです。はい。それでは本日最後の単語、フレーズに参りましょう。最後です。これも、さっきの lose と pass away に近い表現ですね。これが gone。gone。はい。gone。ちょっと聞き慣れないかもしれません。G-O-N-E と書きます。gone。G-O-N-E。まあ、これ、もともとの意味は、行ってしまったっていう意味で使われます。まあ、ですからまあ、他界しているっていう比喩的な表現になりますね。まあ、歌の歌詞だったり、ポエムだったりでよく使われますね。まあ、実際日常会話でも全然使われますんでね、ぜひ覚えておいていただきたいんですけども、gone。他界している状態ですね。ではこの gone を使ってですね、文章を作っていきます。いきます。ちょっと、短いのにしましょうね。 I'm really sorry she's gone. I'm really sorry she's gone. はい、いかがでしょう。まあ難しくはないと思います。ただね、前半のこの I'm really sorry、 これはですね、Sorry, I'm sorry ですね。ちょっとね、ぜひ覚えておいていただきたいフレーズなんですよ。I'm sorry。これは、ごめんなさいっていう意味以外にも実はですね、お気の毒ですっていう意味でよく使われるんですね。ですから、I'm really sorry。大変お気の毒です。She is gone。彼女は亡くなりました。他界しました。っていう表現になるわけですね。まあ、病院でお医者さんが患者に告げる、というシチュエーションでも使われるのかな。まあいろんなシチュエーションがありますけどね。 I'm really sorry she's gone、大変お気の毒です、彼女は亡くなりました、という意味になるわけですね。はい、いかがでしたかね。本日教えたかった単語は以上となります。では本日のポイント単語をですね、最後におさらいして終わりましょう。まず一つ目、 die。 dieですね。まあ、死ぬっていう表現。これはですね、まあ、最初にも言いましたように、ダイレクトな表現なんで、まあ、ネイティブはちょっと使うのを避ける傾向にありますね。まあ、自分の親とか身内が死んだ場合は、もう、さらっと、やっぱり、言うんで、まあ、ぶっちゃけそこまで気を使わなくて使う人が多いですね。die。ストレートな死という意味ですね。では、二つ目。 一つ目の文章で出てきました。 Cancer Cancer。 はい、 My grandpa died of cancer。 私のおじいちゃんはガンで亡くなりましたっていう文章を教えました。 Cancer、ガンですね。 C-A-N-C-E-R Cancer、 ガンですね。はい、では、三つ目の単語です。三つ目が Lose Lose。 はい、 Lose、 なくす、失う、うん、まあね、物をなくす場合にも使われるんですけど、この単語はまあ人に使っても別に失礼には値しません。失礼にはなりません。まあですから I lost my father って言いますと、まあ lose の格言 lost ですから、 I lost my father、 私は父をなくしました、はい、という意味になるわけですね。 lose、 なくす、失う、はい、間接的な詩の表現、ぜひ覚えておいてください。で、3つ目、pass away、 pass away、 まあこれは単語というかフレーズですね。なくなる、この世を去るという表現ですね。かなりおすすめです。よく使われますんでね。はい、でこの pass away の表現でも使われました、また一つの単語フレーズがありますね。これが heart attack、 heart attack、 ハートアタック。まあイメージしやすいかもしれませんね。ハート心臓ですから、心臓発作っていう意味になります。 heart attack、 心臓発作ですね。はい、それでは、本日の、ポイント単語最後です。これが gone、 gone、 はい、 gone、 G-O-N-E、 高いする、高いしているっていう、まあ比喩的な表現ですね。 gone、 言ってしまったっていう意味がもともとありますから、高いしているっていうちょっと比喩的な表現になります。はい、ぜひ覚えておいてください。はい、それでは、本日のポイント単語も終わりました。今回のテーマ以上となります。皆さんお疲れ様でした。今回のテーマでね、ちょっと分かりづらかったところがあったり、またもう一回聞きたいなというところがあれば、来週にもですね、また前半おさらいいたしますので、ぜひそちらも聞いてみてください。そして nara.fm のホームページで、このファンファンペラペラチャイムの番組テキスト、まあ、私が作った簡単なものですけどもね、ありますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければ、まあ文章が書いてあったりして分かりやすいですね。ぜひご覧ください。